人間の脳っていうのはですね、まあ、出来損ないっていうか、まあ、脳支配の動物としては初めての人間は動物なんですね。ですから脳の構造に欠陥があるのはもう仕方がないというか、まあ、人間が絶滅して、まあ、あと600万年ぐらいと言われておりますが、人間が絶滅してですね、それで2番目の大脳支配動物ができれば多少改善され、まあ、それが3回ぐらいやるとですね、まあまあまともな生物になるわけですね。まあ、生物っていうのは方向性があまりないというか、少しはあるんですけど、あまり早くちゃんとしてない進化によって起こるものですから、まあ、例えばカンブリア紀なんかに最初にできた多細胞生物は目が1つあったり2つあったり3つあったりするわけですね。何個の目が適当かっていうことは分からないわけですから、まあ、それは仕方がないんですけども、まあ、人間の脳はですね、脳といっても特にまあ、3つあるわけです、主にですね、人間の大脳皮質、まあ、これを、まあ、脳学会とかそういうところは脳って言ってますけども、これは単に脳の一部であって、大脳皮質だけなんですね。それから伝統的な脳っていうのはその下にありまして、まあ、扁桃体どういうふうに言うかっていうのはちょっとあるんですが、まあ、それ以外のところは中脳とかですね、延髄とかですね、ずっとそういうのがいろいろあるんですが、そこはまあ大体5億5000万年ぐらいの経験を経た情報が詰まっております。またおそらくは体のですね、まあ、これはまだ学問が発達しておりませんが、まあ、腸にも銅があるとかですね、脳があるとかですね、それからまあ各細胞にもやっぱり情報は蓄積されておりますので、まあ、そういった情報が3つあるわけですね。大脳皮質の情報、まあ、これは赤ちゃんの時は真っ白であります、まあ、分かりやすく言えば、お父さんとお母さんが英語ベラベラでも生まれた子供は英単語一つも知らない、これがまあ大脳皮質ですから、それが25歳ぐらいまでの経験や学問によって、まあ、とりあえずできるわけですね。それで大脳はその度ごとに書き込める、つまり大脳皮質はその度ごとに書き込めると言ってますが、実際には現実的には先入観になってとどまってですね、そしてだいたい25歳から65歳ぐらいまでは脳に入ってる内容もあまり変わらない、したがって先入観変わらないわけですね。まあ、そういうアホな脳なもんですから、まあ、禁煙学会みたいのができちゃうわけですね。確かにタバコはですね、まあ、肺がんの原因になるかどうかちょっとまだはっきりしてませんが、匂いが嫌いだったり、もともと人間というのは煙に対して嫌悪感があるんですね。これはかつて人間が動物だった頃ですね、煙が感知しますとね、非常に火災で、例えば、森林火災なんかで自分が焼け死んでしまう可能性があるんで、一旦逃げなきゃいけないということがあってですね、煙に対しては非常に、まあ、人間は例えば刺激臭がするとか危険な思いをするとかですね、それから臭いとかですね、まあ、こういった感受性が強いんですね。それで、ですからダイオキシンの時もそうでしたし、それから大麻の取り締まりが、20世紀の初めに始まった時も別に大麻自身が危険だというよりか、むしろ煙が嫌だったっていうわけですね。まあ、タバコもそういうことで、まあ、人間のボロい脳がそのタバコは有害であるという、そのタバコの煙は有害であるという、そういうでっち上げをやるんですね。でもちろんタバコの禁煙率、男性の禁煙率が 85% から 30% ぐらいまで減少してもですね、肺がんというのは4倍ぐらいに増えてますから、まあ、これはもう話にならないわけですね。ところがそういうのがうまくいかなくなると、今度は、どういうことを言い出したかっていうと、いや、その武田先生はタバコは肺がんに関係ないって言うけど、それは確かにそうかもしれないけれども、 COPD になったり血管の障害になるじゃないかと、まあ、それはそうなんですけども、そういったものが今度は、まあ、いろいろなものがあるわけですね。例えばケーキを食べればもちろん糖分の取りすぎで、糖尿病になったりですね、それから、油の多く使ったお菓子を食べれば、まあ、それなりにまた害があるわけで、まあ、そういったものは注意をして、みんなで注意をするとか自分の健康を注意するとかいうことになるんで、これも途中ではどうもダメになったということで、最近でも副流煙、まあ、だけど今ですね、もうタバコの副流煙を吸う機会ってのは非常にないんですが、それでももう副流煙をものすごく言うんですね。そうしますと、 まあ、裁判官がですね、まあ、これも勉強もしてないで少しおかしいもんですから、名古屋でですねマンションの下の階に斜め下の階でベランダで吸ってたタバコがですね、どうもその上の斜め上の部屋に住んでる人にですね害を与えたっていうんで、これがタバコを吸ってる方が有罪になっちゃったんですね。もちろん禁煙学会という名前はですね学会じゃないわけですね。学会学問というのは方向性があるとひどいことになるわけですよ。それは多分禁煙学会に所属している人がですね、科学と学問とか科学とですね、それから政治が結びついたら、政治っていうか社会運動ですね、それが結びついたらひどいことになるっていう昔のその歴史を勉強しないんですね。まあ、ヒトラーのユダヤ人の虐殺もそうですし、それからソ連のですね、ルイセンコによる弾圧っていうのはすごかったわけですね。まあ、その学問は力がありますから、その力を利用して社会的な活動をするとですね、社会ではとんでもないことが起こるわけですね。まあ、昔の魔女狩りがそうですね。魔女狩りってのはほとんど似てるんです。魔女と思われる人、これはですね、どういうことがあるかというと、例えばコロナが流行したとか、それから台風が来たとか地震が来たとか、昔だったら東北大震災なんかありますとね、絶対これは魔女だっていうことになるんですよ。それで魔女探しっていうのをやるんですね。で、魔女探しって今の禁煙学会の副流煙とすごく似てるんですけど、魔女と思われる人、そこら辺のおばさんを捕まえてきてですね、それで湖にボートで連れて行って、そこから落として浮いたとか沈んだとか、それから焼け火箸をこう逃げらせて火傷になったとか火傷にならないとか、そういうことでですね魔女を認定するんですよ。まあ、大体例えば人間は水の中に入ると普通は沈んで死んじゃうんですが、たまたま水泳なんかできると浮きますよね。そう、浮いたのはそれは魔女だと、まあ、古風な、まあ、何しろ学問的なへりくつをつけるのは人間の頭がそういう出来損ないですから、それもいくらでもできるんですね。つまりタバコの煙が嫌だとか嫌じゃないっていうのは、これは伝統的な脳で判断するわけですね。危険を察知するという意味で、タバコの煙、まあ、煙はみんな嫌だと、まあ、いうことで、それを大脳皮質という血管の脳で理屈をつけるわけです。多分いくらでも理屈がつきますからね。で、禁煙学会っていう間違った名前、これはね、禁煙学会は絶対日本学術会議の認証を受けておりません。だってこんな方向性のあるものは学会として認められるはずがないわけですね。まあ、そういうことで禁煙学会やる。ところがタバコを吸う人とタバコを吸わない人といいますね。もちろん習慣的についつい吸ってるっていう人は別にして、タバコがやめられないっていう人はどういう人かっていうと、これはまあ科学的にはですね、脳の構造がセロトニンとかドーパミンっていろいろその脳をコントロールするようなですねものがあるんですが、それがうまく制御できない。この制御するのにニコチンが非常に役に立つんですね。ですからタバコっていうものが定着しました。およそ500年ぐらい前からもうタバコっていうのはですね、切っても人間と切っても切れない関係にあるわけです。つまり、まあ、人間の脳に若干大脳皮質に若干の血管がある。その血管を補うものとして、まあ、タバコという、まあ、薬物ですね、それが役に立つということでタバコを吸う人が現れてきて、まあ、これがなかなか食後吸ったり気分がくちゃくちゃするときすると頭がすっきりする。まあ、頭がすっきりするってことはどういうことかっていうと、脳のコントロールをしやすくなるっていうことですね。そう、タバコは結局習慣性があります。その習慣性がどうして出てくるかっていうと、まあ、習慣性っていうのは、まあ、人間に必要なものが習慣性になりますね。まあ、これはタバコばかりじゃないんですよ。紅茶とかコーヒーとか嗜好品はほとんどそうですし、食品もそうですね。まあ、ご飯を日本人は好きだとか、まあ、こういうのはですね、体の必要性があってで習慣性があるっていう、まあ、そういうことを言ってるわけですね。フランス人は食べた後チーズを食べると口の中がさっぱりする。日本人は食べた後おしんこを食べるとすっきりする。なんで、これもみんな同じですね。まあ、必要性がわずかにあって、それプラスして習慣性がある。習慣性がつくとなかなかそれをやめられない、あるいは禁断症状を呈するものもある。だからタバコっていうのは、まあ、日本人で 40% ぐらいと言われてるんですが、 40% の人にとってはですね、薬は必要なもの、タバコは必要なものなんですよ。だから必要じゃない人がむやみに規制するっていうのは非常に問題なんですね。ですから、ダメだよ、はいはい、 どうも失礼いたしました。ちょっと孫の声が入ってんじゃないかと思うんですが、まあ昨日小学校に入学した孫がおりまして、今日小学校1日目っていうか、まあこんな個人的なこと言っちゃいけないんですけども、まあそれですから、タバコっていうのはですね、タバコはいらない人っているんですよ。僕はですね、30過ぎるまで吸ってたんですけども、30歳過ぎてですね、石油化コンビナートに配属になりまして、もうタバコはほとんど吸える環境じゃなかったんですね。危ないから火が使えない。それでそこでタバコは容易にやめられました。ということは、私はですね、私の脳は、セラトニンとドーパミンの処理ができるんですね。ですからタバコは必要ないわけですね。私の父はですね、まあ、数学をやってたせいもあるのか、非常にタバコを吸ってましたね。ですから、もう親子でも、親父は脳のコントロールうまくいかなくて、僕は脳のコントロールがうまくいってるのかもしれません。だからタバコを吸わなくても済む人がですね、タバコを吸わないと我慢できない人にですね、禁煙を強制しちゃやっぱりいけないんですよ。どうしても煙とかそういうものが嫌であれば、やっぱりですね、別のとこで吸ってくださいとか、そういうふうに言うべきですね。ところが今度の事件が、大きな事件があったんですよ。それで刑事告発になりましたけどね。何しろ禁煙学会の学会長に相当する人ですね、まあ、有名な人ですけども、まあ、その人がですね、診断もしないのに、診断しないでですよ、診察、なんか診断書書いたわけですよ。副流煙病で大変だ。じゃあその診断書をもらった人はしめしめと思ってですね、4500万かなんかの訴訟を起こしたわけですよ。これはね、さすがね、まあ、名古屋の地裁はポンコツの裁判官だったんです。私ちょっと知ってるんですけどね。非常に論理的じゃない裁判官で、もうタバコが憎いと。だからつって、有罪にしました。それに乗っかってですね、やっぱりマンションの下と上なんですよ、斜め上。それで女の人が2人訴えたんですね。体の調子が悪いのは副流煙だ。副流煙なんか何も言ってないんですよ。下の人はですね、音楽家でですね、密閉されたところで大体1日に3本ぐらい吸ってる。ところが訴えた方はですね、夫がですね、25年もタバコ吸ってるんですよ、プカプカと。だからずっと副流煙の中にあるんです。だけど4500万の要求にちゃんとその禁煙学会長っていう名だたる人のですね、診断書がついてたわけですよ。でこの診断が、診断もしてないのに診断書を書いたっていうんで、今度刑事告発になったんですけども、それはね、4500万もね、嘘の病気で取れるんですからね。だからやっぱりね、禁煙学会というような方向性のある学会をまずやっちゃいけないんですよ。学者はね、ここはやっぱり正確じゃなきゃいけないです。それから新聞とかですね、それからテレビ、それから自治体ですね、もうその禁煙学会に乗ってですね、タバコを追放しよう、タバコを追放しようって必死になったわけですよ。まあ東京都知事の小池さんなんかも本当に悪いですよね。でそういったその魔女狩りみたいなものをやりますとね、多くの魔女が中世ヨーロッパで火あぶりになったように、同じようなことが起こるんですよ。これはやっぱり我々の頭脳の血管というものをよく分かっててですね、その血管が目覚めないように社会を作っていかなければいけないっていうことなんですね。でこういう禁煙学会みたいないかがわしいところっていうのは、常にやり方が決まってますね。人を非常に攻撃するんです。私も禁煙学会から猛烈に攻撃されました。私が言ってるのは単に学問的なことなんですけど、みんなそんなに嘘なんか言わないでねってことを言ってるわけですけどね。それからもう一つは権威付けをするんですね。禁煙学会の顧問にはですね、日本医師会長、日本歯科医師会長、日本看護学会長、看護学会長じゃなくて看護師会会長かな、薬剤師会会長かな、なんかそういうのが4人ぐらいずらっと並んでるんですよ。そうしてですね、学問的な不備、もちろん禁煙学会というのは嘘の学会ですからね。そうするとそこで議論されてたり発表されてるのは、学問的にはいずれにしても嘘なんですよ。なぜかったら、なぜ嘘かったら、その中でも正しいことがあるじゃないかって違うんですよ。学問っていうのは批判を受けて初めて人間の頭を補正できるんです。だから方向性のある学問はダメなんですよね。で禁煙学会は一切タバコを吸うことに対する批判は許しません。ものすごい勢いで攻撃してきますからね。だから今度のことは、4500万円を嘘で取ろうと思った人のために 診察もしてないのに副流炎病という名前を作って、それを診断書に書くというね、社会的に完全に間違ったことを我々有名な学者がやったと、まあ、いうことはですね、一番最初に述べましたけども、まあ、人間の頭脳の欠陥がですね非常に明白に出たと、まあ、世の中でいろいろな活動をしている人がですね、今度の禁煙学会の事件をよく考えるべきだと思いますね。もちろんテレビも新聞もそれから自治体もできるだけこの事件を知らん顔しておりますが、この知らん顔をするということもですね、やはり脳の欠陥であるということが言えると思います。